はい、岡本先生ありがとうございました。それでは、ただいまからメッセージに移ります。本日の聖書箇所、旧約聖書になります。出エジプト記20章2節、2017年版をお持ちの方は、旧約聖書の134ページになります。お読みいたします。出エジプト記20章2節、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。本日はここの聖書箇所から10の言葉丸1をお話しいただきます。お願いいたします。
はい、お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。2024年が始まり、こうして7日経ちました。私たちの歩み、覚えてくださっていることをありがとうございます。新たな思いで歩んでいこうと歩み出して、1週間経つとそれが薄れてしまっていることを覚えたりもしますが、またこうして礼拝でもう一度あなたに会って御言葉から、また共に賛美を捧げるところから、私たちは原点に立ち返ることができることをありがとうございます。御言葉を開きます。どうぞ私たちの心に触れてくださり、あなたが神であること、そして私たちが人であること、あなたの前にある、あるべき姿を覚えていくことができるように助けてください。ご聖霊が豊かに働いてくださり、それぞれの心を捉えてくださることを覚えます。疲れのあるところに、安らぎの必要なところに、痛みのあるところに、希望の必要なところに、励ましの必要なところに、喜びを分かち合いたいところに、それぞれの心に触れてくださっていることを覚えてありがとうございます。語るものも付け足しをしたり削ることがないようにどうぞ助けてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。党の言葉というふうに題していますけれども、今年は実会を学んでいこうというところで、出エジプト記旧約聖書を開いていますが、実会という言葉が私たちの耳に残っているかもしれないんですが、出エジプト記の違う箇所、今日は開くのは20章ですが、違う箇所を見ていただくと、開かなくても結構ですが、34-28には、モーセがそこで40日40夜主と共にいて、石の板に契約の言葉、党の言葉を書き記したと書かれていますし、新明記の4章の13節にも、主はご自分の契約をあなた方に告げてそれを行うように命じられた、党の言葉である、それを2枚の石の板に書き記したとあるので、実会と言わずに党の言葉というものを使っていきたいと思っています。で、今日お読みするのはいわゆる第1回、一つ目ではなく、序文、前文と言われるところですけれども、全文を読んでいくために、少しどうしてこの党の言葉があるのか、どうして神様がモーセたちに与えられたのかを覚えていきたいと思います。創世記から出エジプト記を読んでいただくのが一番良いのですけれども、その背景、どうしてこの党の言葉が与えられたかを覚えていくときに、創世記の終わりのところを見ていくと、ヨセフの家族が出てきます。ヤコブの息子のヨセフ、12人の息子がいましたが、そのヨセフたちがイスラエルで飢饉が起きてしまった、だからエジプトに行こうということが書かれています。イスラエルからエジプトに渡った家族があり、イスラエル人のヨセフがそこで王だった時は良かったんですが、そのヨセフを知らないという王が立っていくところで、イスラエル人たちは苦しい立場に置かれていったのです。 その苦しい立場に立ったところで、モーセという人が誕生していく。モーセというのが誰であるのか、モーセはなぜ逃げたのか、そのようなことが、出エジプト記を読んでいくと分かります。絶対読んだ方がこの当の言葉がよく分かるので、読んでいただきたいと思うのですが、ここで全てを、説明することはできないんですが、通読を始められた方はちょうど創世記の、20章前後だと思いますけれども、ちょっと早めに出エジプトまで読んでいただくと、あ、この当の言葉がこういう背景なのかとか、モーセはこんな葛藤をしていたのか、あ、モーセとエジプトの王ファロはこんなやり取りをしていたのかということが、ドラマチックにというんですかね、あ、こんなに人間の弱さがあって人間の葛藤が出てくるのかというのが分かるので、創世記出エジプト記をぜひ読んでいただきたいと思いますが、その当の言葉の背景にはモーセの誕生、逃亡、証明というものがとても多く関わってきています。ヨセフを知らない王がエジプトに立った頃からイスラエルの人たちの立場はとても厳しくなったんですが、エジプトの王はイスラエルの人が増えてくるというのをとても嫌がって、イスラエルの男の子赤ちゃんはもう殺してしまいなさいという命令が出ていました。それを取り上げる助産婦がその命令に従わなかったのです。彼女たちは神を恐れたという言葉が出てきますが、なんで殺さないのかということを王に言われたときに、すぐ生まれてしまうんです、そんなことを言って助産婦たちは子どもたちの命を守った。でそこでモーセという人が誕生したのです。ただイスラエル人の家庭で育ってきていくことが難しかったので、モーセの姉がモーセをカゴに入れて川に流すんですが、それをエジプトの王女が見つけて育てるということが書かれています。王女に育てられたモーセでありますが、自分の中にはヘブル人である、イスラエル人であるという意識があったので、エジプトの中でイスラエルの民が苦しめられているのがとてもつらかった。とてもつらかったのです。モーセの正義感というべきもので、同胞のイスラエル人を苦しめているエジプト人を殺してしまった、そんな過ちをモーセは犯す。正義感だからといってそんなことを当然してはいけない。正義感だと思って立っていったけれども、その過ちに気づき、自分の弱さを覚え、モーセは荒野に逃げていくのです。当の言葉を受け取るモーセだけを見ていると、堂々とした大胆なモーセを覚えるのですが、過ちを犯し弱さを通り逃げていく、そんなモーセも実はよく書かれています。その荒野にいるモーセに神様が、もう一度行きなさいと、エジプトに戻ってエジプトの民をそこから出させなさいというのが出エジプト記です。しかしこの証明、神様に導きを示し出されたモーセと神様の前にある葛藤も書かれています。すぐに行きます、すぐにやります、分かりましたではないのです。私は口下手ですとか、私が今戻ってそんなことができるんでしょうか、そんなことをモーセは語り、ここもぜひ読んでいただきたいんですが、そこを通りながらようやく決心をしてエジプトの王とモーセは向き合っていく。ここにも頑なな王の心があって、モーセはその王に振り回され、いや民にも振り回されながら、いよいよ過ぎ越しということを通してエジプトから解放されていくのです。エジプトを脱出する、その時にイスラエルの民は分かれた海を通りました。そして雲の柱があり火の柱がありと、神様の大きな守りを経験していきました。脱出してからも毎日の食べ物、飲むものが備えられていたのです。 それは自分の思った以上のものではなかったかもしれませんが、必要は必ず与えられるというところにいました。エジプトの中でも、脱出をする時も、脱出した後にあっても、実際その必要は備えられていたんです。しかし、もう少しこれが食べたい、もう少しこれが飲みたい、これがもっと欲しいというように、イスラエルの民は文句ばかり言うようになってしまった。あんな大きな出来事の守りを経験して、こんな大きな神様の力を覚えたにもかかわらず、毎日の自分の生活の中のことで文句を言ってしまうのです、まあ、そんなところを通るところで神様はモーセを呼び、シナイという山で党の言葉を託したのです。そこで初めに神様が言われた言葉が、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である、という言葉です。この背景を知ると、なぜ神様がこの言葉をモーセに与えられたのか、民に託したのか、少しずつ分かってきます。神様は彼らをエジプトの地、奴隷の家から導き出された彼らの神主である。神様がどのような方か、私たちはこのところから知ることができます。神様は誰の神であるのか、あなたの神と言われています。そして神様はどのようなことをされた神なのか、導き出した神である。導き出された、導き出した、それは誰かの行いが立派で、誰かが何かを成したのでそれをしたわけではなく、一方的に神様が導き出したという神様の技がここに語られています。あなたがこうしたのでではなく、私がこうしたという宣言です。神様は導き出し、そして語られ、共におられる神様です。モーセにこうやって言葉を託され、語られた霊であり、見ることのできない方ですが、共に おられるという、雲の柱、火の柱を通してその御臨在を表された、海を分けられた、そしてあの奴隷の土地から導き出す、その行いをされる神様です。神様はあなたをエジプトの地、あの奴隷の家から導き出した神主であると。では私たちはここで少し考えたいのですが、神はこのような方である。今の私たちに当てはめると、私たちを罪の中から導き出し、私たちに言葉を語り、十字架の愛を示し、共にいてくださる方である。そのことを覚えながら、ではあなたは何者であるのか、神様の前にどう立っているのか、あの民のように従順ではないのか、あの民のように不平不満を持っているのか、自分のことを脇に置き、神はこうである、神はこれをなされない、神はと文句ばかり言っていないだろうか。神様がいまだに分かっていない、神様との交わりが乏しい、神様の言葉に従うよりも、神様に与えられた命を感謝するよりも、少しできていないこと、少し足りないことに対して不平と不満ばかりになっていないか、神がどのような方であるかを知ると同時に、 私たちは自分が何者であり、神の前にどう立っているのかもここで考えたい。自分は神の前にどのようなものであるのか。もちろんこうであるからああであるから救われたわけではないのですが、救われた者が神様の前にどう立っていくのか。もう一度神様の言葉に戻ります。神様はエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主であると言われています。これは神様が民の弱さや賭けや過ち、それを持っている民の神であることを恥じていないという言葉でもあります。私がこの人たちの神様ですというときに、この人という人たちが足りなくて、こんな行動しているのに、こんな弱さがあって過ちを犯しているのに、この人たちの神っていうのは恥ずかしいということはなく、この弱さがあって、この過ちがあって、誰かに誇れるようなことは何一つできていないかもしれないけれども、あなたの神であるというふうに神様はおっしゃってくださっている。自分が何者かを考えるときに、足りないものであり欠けていることを覚える。だからもちろんそのままでいいわけではないのですが、でも神様はそのままの私たちをまず受け入れて、あなたの神であるという宣言をしてくださっています。あなたが清くなり、あなたがよく使えるようになり、あなたの従っている姿を見て、私はこの人の神であるとは言われない。あなたのそのままのところで、この人の神であるということを神様からの一方的な宣言としてあることを覚えます。この当の言葉の最初には、神がどのような方であり、また自分がどのようなものかであることを最初に考えさせられます。この当の言葉を私たちは文字ではなく神様から語られているものとして聞いていきたいと思います。神様が何をなされたのか簡単に忘れてしまうものかもしれません。神様がどんな恵みをしてくださったのか、あっという間に思い出すことがないような罪の現実に帰ってしまう私たちかもしれません。あの民がそうしたように同じ性質を私たちは持っていることを覚えています。だからこそ朝ごとにその日のための御言葉を、神様の愛を、神様の命を覚えていきたい。それがディボーションと言われるものですが、私たちがもう簡単に忘れるというものであることが大前提としてありますから、朝ごとに神に祈り、朝ごとに御言葉をいただいて、神がどういう方であるか、この社会の中で私たちはその神とどのように生きていくのか、それを覚えていきたいと思うのです。文字ではなく神の語りかけとして当の言葉を受け取っていきましょう。これからどのような言葉が与えられていったのか、その言葉の背景にはどのようなものがあるか、10の言葉を覚えていきます。神様をもっと知ることができるように、神様の前に私たちがどのように生きるかを知っていくことができるように、この神様を覚えることで罪に陥らない、神様への恐れが生じて罪の中に戻っていかない、罪を繰り返さない、そのところに私たちが立つことができるように。当の言葉は決して私たちを縛り戒め、あなたはダメであるというためのものではありません。あなたが神の愛の中で、神の導きと秩序の中で生きていくことができるように 教えてくださっているものです。私たちが神様との交わりを避けていくと、御言葉を読まない、賛美が足りない、礼拝から遠ざかる、その中に行くと、どこかで片隅に覚えている律法主義、こうならなければならない、クリスチャンはこうあるべきだ、聖書はこうあるべきだという律法主義になるか、あれもこれも良いではないかと、自分の中にある、世の中にある自由な考え方に流れる自由主義になるのか、自分はこうである、自分はこう思う、自分はと自分主義になる。神様の言葉から離れることで、神様との交わりを避けるところで、このようなところになることもあります。だからこそ毎週の礼拝をもって、神の言葉を聞き、神に賛美を捧げ、私たちはこの方の命にあることを覚えていきたいと思います。今日の言葉を通して神様とますます近づいていきましょう。お祈りをいたします。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたがどういう方であるか、自分たちがどういうものであるか、それをあなたが御言葉の中から教えてくださり、あなたの大きさ、あなたの道から覚えますと同時に、私たちの愚かさや小ささも覚えますが、そのものをあなたの神だと宣言してくださることをありがとうございます。忘れやすいものです。道からに支えられたことから、簡単に自分の力で何かをしたような歩みをしやすいものです。神様、憐れんでくださって、立ち返り立ち返り、神様の御言葉を私たちの糧にしていくことができるように助けてください。いろいろな日常の中に私たちは捉えられていますが、すべての源である、すべての命である、あなたから離れることがありませんように助けてください。御言葉を心から感謝します。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生、ありがとうございました。それでは、ただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて、主に賛美を捧げましょう。新聖歌223番、群れを離れて。 ありがとうございました。それではただいまから聖餐式を行います。先生お願いいたします。
キリストの教会がこの聖餐を礼典として守りを行ってきたのは、イエス様がそれをしなさいと定められたからです。先ほどのエジプトにあった杉越を通して、イスラエルの民がその奴隷の生活から救い出され、神様の御業を覚えたように、イエス様が十字架につけられる前の晩にもその杉越の食事というものをされ、ご自身がもう一度来る日までこれを行いなさいと定められました。十字架を覚え、そのパンを取り祝福して後裂かれて弟子たちに与えられ、また杯を取ってブドウ酒も分けて与えられました。イエス様にある救い、十字架の救いとあがない、それを喜び感謝しなさいと、私たちの罪はそこで許されている、それをこの聖餐を通して覚えていきたいと願います。イエス様を信じ洗礼を受けられている方は、どの教会の方であってもすべて聖餐に招かれています。農民福音では洗礼を受けてこの聖餐に預かりましょうということを決めています。すでに信じている方、洗礼の準備をしている方、まだ信じておられない方、これから信じようという方、そのような方々は御言葉のカードをお渡ししますので、どうぞそれを受け取ってください。信じることができるように、洗礼に導かれることができるように、血による救い、贖い、十字架を共に味わっていくことができるようにと願います。御言葉を一箇所読みいたします。コリント人への手紙第1:11-23からお読みいたします。主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス様が十字架の上で私たちの罪のための贖いの死を遂げてくださったことを覚えています。あの杉越を通しあなたは生きておられること、御力を表されました。信じる者に与えられる永遠を教えてくださいました。この命の恵みを覚えるときに、私たちは心からの感謝を持ってこの聖餐に預かります。罪は許されることを十字架を通して教えられています。救いの恵みを新たにまた覚えていくことができますように。神様、すでに信じ信仰告白をされ、洗礼の準備をされている方も、洗礼という一つの区切りを持ってこの聖餐に預かることができますように。まだわからないでおられる方や、なんとなく迷っておられる方、信じようとその心を向けている方、それらのお一人お一人の心に触れてくださり、安心して共にこの聖餐に預かっていく、その道が開かれていきますように、どうかお願いいたします。救いの恵みは変わらずありますから、この聖餐の杯を取らない、パンを取らないことで救われていないと思ってしまうことがないように助けてください。 救われている喜びを共にあなたの前に人の前に告白する、その時を一日でも早くあなたが導いてくださることを信じ願い御手に委ねます。それぞれが神様の前に祈りを持っておられます。あなたがその祈りを聞き導いてくださることを信じて感謝をいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。同じ主を信じています。私たちは信仰信条を持って主に信仰告白をお捧げいたしましょう。使徒信条です。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて物と裁きたまわん、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続けて新聖歌49番1節2節を賛美します。賛美しつつパンを配っていただきます。主は渡される夜、パンを取り感謝をしてこれを裂き言われた。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。続けて新聖歌49番の3節と4節を賛美いたします。
Thank you.
主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみを覚えています。あなたが私たちを招き、この主の聖餐に預からせていただいたことを感謝いたします。主を信じておられる方、これから主を信じようと思われる方、まだ主をあなたがわからない方、一人一人がここに集められています。私たちが分からなくても、私たちが見えなくても、あなたは私たちを見てくださっていますから、一人一人を見て覚えてくださっているあなたの恵みに、あなたの憐れみに心から感謝をいたします。私たちは今ここに、あなたがもう一度来られる、イエス様がもう一度来られることを覚え、この喜びを、恵みを、感謝を、あなたが来られる日まで私たちが述べ伝えていくことができるように御前に歩ませてください。皆さんのうちにある祈りと願いに合わせ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では続けて49番の5節6節を賛美していきましょう。カップを回収していただきます。
計算式を終わります。